ですね。
そう、本当ですね。なんか私もメキシコに住んでて、なんかそのなんか一番最初に住み始めたのがベラクルスのすごい山奥で、人口の 70% が先住民の皆さんで、日本人見たことない人いっぱいいて、
はいはい、
でしかもスペイン語もあんまり喋れなかったですね、その当時1から10までがマックスで、コモンスターしか言えなくて、だからやっぱ怖いじゃないですか、そんななんか一体の知らないスペイン語も話せないような人来たみたいな感じになって一心投げられたことありますね。でもその時、
そうなんですか。
そう、でもなんか私一心投げ返したんですよ。したらもうその次の日から友達みたいになっちゃって、そう、なんか怖がるっていうのはあんま良くないんだなってそこで学んで、そうそう、アメリカにいた時も一応まあそういう感じのことは受けたんですけど、アメリカにいる時は私も初めての海外だったからビクビクしちゃって何もできなかったんで、
うん、
そうで夏が桃だったんですけど、こっち来てからやられたらやり返す の, あの精神でいろいろやってるから、言われたら言うし、でもそのおかげでなんだろう、あ、うまくこうコミュニケーション取れて、メキシコ人の友達がすごいたくさんできて、変にオドを、いや言う方が絶対悪いんですけど、言われて縮こまっちゃダメなんだって思いました。
わかります。
うん、そう、
なんか音楽もなんか僕すごい自分でよく覚えてるんですけど、カナダでそのトロントに初めて来た時に、
うん、
自分が歌をやりたいんだっていうのをこう何人かに話してて、
うんうん、
でその友達に自分で歌をが上手いと思うかって聞かれたんですよ。
へー、うん、
で日本人だったら上手いって言えないじゃないですか。
言えないですね。謙遜しちゃう。
そうそう、それで、
うん、
その友達に、いや周りの人はうまいって言ってくれる人もいるって言ったら、うん、ノーノーノーノーって言われて、うん、自分が自分で歌がうまいかと思うのか、自分にタレン才能があると思うのかどうかって聞かれて、
うん、
で最終的にあると思いますみたいにして言ったら、
うん、
あ、じゃあ頑張ってって言われたんですよ。
本当主体性ですね。
うん、自分でできると思わなかったらだってどうすんのみたいな反応だったんですよ、その時に。
本当ですね。うん、
その後、うん、メキシコに初めて行った時に、
うん、
しばらくメキシコシティの中にある日本人のためのホステルがあるじゃないですか。
あで始まるとこですか。
名前覚えてない。
ペで始まるところかしら。
なんだっけ、イダコ駅の近くです。
あ、多分サで始まるところだと思います。
あ、そう。その時にたまたま一緒に泊まって一緒にというか、その時に泊まってた日本人の一人で、
うん、
その音楽の話になって、
うん、
そのノリで喋っちゃったんですよ。その自分に自信があるって言っていいノリで喋っちゃったら、
あ、はいはい、
たら、あ、自信があっていいですねって言われちゃって。それ聞いた時に、あ、そっか、日本人の感覚とはやっぱり違うんだってふとちょっと目が覚めたような。
そう、なんか日本はマウンティング的なものもあるから、ちょっとうまくこう考え話さないと結構罰ゲーム的な、なんかこっちは思ったこと言うしあれだけど、うん、本当それ私も本当それ実感してて、そう、なんか私メキシコ来てから自分すごい可愛いなって思い始めてて、
日本、いや大事ですよ。
そうそう、日本にいる時はなんかやっぱ体重とか体格とかすごいコンプレックスで、
うん、
なんかやっぱヒゲをしてたんですけど、こっち来たら私結構可愛いんじゃないみたいな、なんか変な自信出てきて、そうそう、なんでかってやっぱ主体性なんですよね。
うん、うん、
そう。
で、僕も最近気がついたのは、うん、YouTube のチャンネルとかもやってるんですけど、
あ、そうですよ、そのそうだ、宣伝しなきゃ YouTube。
そうそう、で、
うん、
たまに写真も載せるんですよ、自分の。
お、
昔はそんなことしなかったと思うんですよ。
あ、そうなんですか。
でもこう自分でちょっとこうね、ちょっとこう首かしげてみたりとか、ちょっとこうポーズ取ってみたりとか、う
ん、おしゃれポーズね。
そう、うんうん、でそれがふと、あ、なんか実際にかっこいいかどうかは、まあ別として、
うん、
かっこよさそうな雰囲気を自分から醸し出すって大事ねっていう。
それめっちゃ大事ですよね。
そうそうそう、うん、なんかファンがいるんです、 YouTube で。
だってなんかね、岩井さんの YouTube 登録者数何人でしたっけ。
今1万1000何人かな。
すごくないですか、1万人の人がいるんですよ。そりゃファンもいますよね。
でも1万人だとまだそんなにお金入ってこないんですけどね。
めっちゃそのところ聞きたいけど後でにしましょう。
あ、わかりました。
そうなんだ、へー、はい、
でも面白いです。なんかその、まあ、もちろん、まあ、ゲイの男の人たちなんですけど、
うん、
たまにじゃない、一人あのビデオを上げるたんびにコメントしてくる人がいて、そのコメントの出だしが、
うん、
オラモルプラトニコから始まるような人もいて、コアンドビエネサメヒコみたいな。
あ、メキシコ人なんだ。
あの、全部スペイン語なんです、私の。
あ、そっかそっか。
はい。
そうだって、すごい洋平さんのメールと結構いろいろ出てきますよ。中国語のやつも出てくるし。
中国語？
そう、中国語で書いてある。後で見てみてください。そうそう、なんか多分洋平さんチャンネル登録じゃないんだけど、
はいはい、
なんかで撮ったんじゃないですか。
初耳。
後で見てみてください。
びっくり、ちょっとワンダさんの猫までって言ってますよ。
そうなんですよね、うん、
猫ちゃん名前は何ですか、ちなみに。
チビです。チビと
コツ。ちゃん、
そう、よく
チビちゃんも同意。
そう、そっか、ちょっと軽く教えてもらいたいんですけど、
はい、
その YouTube やってて、なんか その彼以外になんかアピールしてきた人とかっています？
いっぱいいます。
デートしようとか。
いっぱいって言ったらちょっと大げさかもしれないけど、
うん、
います、います。
実際にデートしました？
YouTube のチャンネルを始めたのがカナダに来てからなんで、
うんうん、
で、だいたいほら、日本人でスペイン語で喋って YouTube やってる人ってあんまりないだろうなと思って、スペイン語で始めたんで、
うんうんうん、
だから始めてからまだです。
ね、あ、そうなんだ。
でも、
うん、
でも、とか言って、まあ、メキシコに戻る可能性が来年高いので、
うん、
そしたらどうなるかですよね。
おお、あら、素晴らしいですね。
あの、
ワクワクですね。
また大学に行くかもしれないっていう、この。
そうですよね。まあ、要は本当に、この先、はい、今、販売中なんですよね。
はい。でも、メキシコで博士課程をしようかなと思って、今、勉強しております。
おー、じゃあ、アンバレラジ聞いた人で、興味がある人もよかったら声かけて、もらえると嬉しいですが、
はい。
そうですね。話は変わりまして、ちょっと合唱団のことをまた聞きしたいんですが、
はい。
まあ、先ほどメンバー20人くらいっておっしゃってたんですけど、
はい。
まあ、活動の話、詳しく聞きたいなと思うんですが、
はいはい。
うんうんうん。
こちらは大体カナダ、アメリカもそうだと思うんですけど、合唱団のシーズンっていうのがあって、
あるんですか？シーズン。
シーズンっていう言い方をするんですよ、英語で。
あ、そうなんだ。
This season, next season. シーズンって要するに1年のことなんですけど。
はいはい。
で、大学もアメリカ、カナダは9月始まりで、で、3学期制で4月の終わりに2学期目が終わって、で、夏の4ヶ月間が3学期目で、うん、その3学期目は授業が取れる人は取る人もいるし、
うん、
もう取らないで夏の間4ヶ月間仕事する人も、まあ多いんですけど、大学とかは。で、合唱団も大体そのサイクルに合わせてあって、9月にシーズンが始まって、で、12月に大きいクリスマスコンサートがあって、
うん、
で、一旦その年末の休みに入って、また1月始まって、で、うん、5月、6月頃にスプリングコンサートがあって、その後夏の間は、夏休みみたいな、そういうのが大体1年のサイクルですね。で、普通のオーディションをするような合唱団とかは、まあ、元々のメンバーのレベルが高いところ、まあ、楽譜がそのまま読めたりとか、そういう人が多い合唱団なんかは、まあ、そういう合唱団が大体なんですけど、
うん、
毎学期です。なんか9月から始まったら12月まで歌って、で、1月からまた新しい曲を始めて、で、春のコンサートのためにってやるんですけど、うん、うちは、やっぱりオーディションをしない分、経験がなく入ってくる人もいるので、
うん、
半分、クリスマスのコンサートは大体他の合唱団と共同でやるようにしていて、
うん、
なんかフルのコンサートがないんですよ、クリスマスは。だからその半分をその楽器にやって、で、1月から5月にかけて また残りの半分も含めて練習して、で春のコンサートに自分たちのフルのコンサートをするっていうような、あの計画をの仕方をいつもしていて、でオーディションをするかどうかっていうのは、まあそれぞれ合唱団によってやっぱり考え方はいろいろあるんですけど、一応僕の考え方としては、今の音楽教育の一応主体的な考え方が、音痴っていう人はほぼいないと、音が取れないっていうのは単純に、あの経験が足りない、経験が足りない、トレーニングが足りないっていうだけだっていうのが基本的な考え方なんですよ。もちろんその、あの聴覚に問題があったりとか、あとは精神的にこう脳の機能に障害があるような人とかはもちろんそれが難しい人もいるとは思うんですけど、基本的に本当に音痴、普通に脳が機能してて本当に音痴っていう人はほぼいないっていうのが音楽教育の考え方で、で僕も一応それにのっとって、だからオーディションはせずにみんな受け入れよう、ただ、入ってきたらその分頑張ってくださいねっていう感じですね。
先生、私すごいリズム感ないんですよ。それもじゃあ鍛えればなんとかいけるんですかね。
なんとかなると思います。
あ、そうなんだ、
はい、
なんかリズム感ないせいでタイミング取れなくてちょっとなんかうまく歌えないとかあるんですけど、そうなんだ。
例えばその合唱の中だったらリズム感とかでも、その胸に手を当てて、指で音が出ないようにでも指で1,2,3,4 ってトントントンってこう、あの拍子を取らせながら練習したりとか、
なんか練習方法あるんですかね。じゃあ、
あります、あります、はい、
あ、そうなんだ。
あとは歌う、1,2,3,4 って音を数えながら歌うような練習方法、それは僕はあまりしたことがないんであれなんですけど、あと、あの発声練習の時に手足の動きを取り入れて練習するとか、なんか体全体でリズムを覚えさせるとか、トレーニングの仕方はいろいろあるんですよ。
あるんですね。いや、はい、そう、この間ツイッターにラップを上げたんですね。そのリズム感取れないに。そっか、なんか練習すればラップ上げたんです。
ちょっとワンダさんすごくないですか。
そう、でもリズム感取れないので、なんかもっと上手くなれないかなと思ったんですけど、ちょっとやってみますね。
そうそう、あの、なんで、そういう意識で、だから、みんな受け入れよう。で、その特に僕たちにとっては LGBTQ であることで、すでに生活の中にいろんなバリアがあるじゃないですか、だからそのすでに普段の生活でそうやってバリア、いろんなこう壁にぶつかっているのに、さらにもう一枚壁を作ることに LGBTQ の団体としてある意味があるのかっていう疑問もあって、だからそういうなんか象徴的な意味でオーディションを取り払うことで壁を一つ取り払うっていう意識もあります。
おー、すごい素敵な考え方ですね。
はい、その分まあ大変なんですけどね、あの、ちょっとあの自閉症の兆候がある人だったりとか、あの、まあ、日本語で言ったら空気が読めないって言ったらおかしいですけど、あの社交的にあのうまくいかないような人たちとかでもみんなあの受け入れているので、その分あの指揮者として大変は大変なんですけどね、
反対に受け入れることで自分が大きくなれそうな気がします、精神的に。
それは、はい、僕も自分が音楽家として、まあ学校が終わってからもいろんな勉強会に行ったりとかワークショップに行ったりとかはするんですけど、でも一流かって聞かれたらまだ一流だとはやっぱり自分で思えないんで、でも逆に言ったらですよ、プロの合唱団とかってみんな歌えるから、指揮者楽だと思うんです、だって僕がこうしてほしいって言ったらみんななんて頑張らなくてもやってくれる人たちじゃないですか。だからそうやって本当にあの、まあ、それがもちろん悪いとかいうわけではなくて、ただそういう本当にレベルの高いプロの人たちとばっかり仕事してる人が、じゃあ僕たちがやってるようなこう本当にコミュニティの合唱団に来てどれくらいできるかって言われたら、自分の方が忍耐力はあるぞっていう自信はあります。
本 当ですね。なんかバレラジのコンセプトも一応その私にもあなたにも価値があるをモットーに情報共有するということなので、もうお互いの価値を認める合いながら話すっていう番組なので、今のその陽平さんの話はすごくバレラジのモットーに合うなって思いました。
ああ、よかったです。
うんうん、うん、そうか、うん、
はい。ただ今はやっぱりコロナウイルスの関係で、
うん、
3月の半ばから、練習を中止にして、
うん、
で大体そのさっき言ったように夏の間はシーズン自体が休みなので、
うん、
今週最後だったんですけど、練習を3月の半ばに中止してからは Zoom で毎週ミーティングをしてたんですよ。Zoom 上で練習するっていうのはすごく難しいので、もう練習はしないで、うん、まあ、たまに音楽理論についてちょっと話したりとか、音楽の楽譜の読み方をちょっと簡単に Zoom で教えたりとか、そういうことはしたんですけど、
うん、
ただまあとりあえずその毎週こうみんなと話してみんなどうぐらいの、でもそれだけでもやっぱりコミュニティとしてこうつながってるっていう感覚を保ちたいなっていうのもあって、うんうん、だからいろんな合唱団もそうやって毎週同じ練習があってた時間にズームでみんなで会うっていうのはしてるみたいなんですけど、
うん、
なんで今週がそれが最後で、だからこれからは次の9月までは、休みで、
うん、
で9月からどうするかっていうのがまだこれからちょっと役員会とかでも話をしないといけないところですね。っていうのが、その歌は特に合唱はいろんな活動の中でも一番最後まで許可が下りないであろう活動なんですよ。
うーん、
やっぱりその歌ってる時って息もたくさん吐くし唾もたくさん吐くじゃないですか。
うん、
そうですね。で隣にいる人思いっきり息吸ってるから、うん、やっぱりもう何よりも危険度が高い活動の一つなんですよね。なんでちょっとどういう風に今後9月からの新シーズンをやっていくかは僕たちも若干不明なところがあって、
うん、
一応もう12月まで、12月っていうか次の1月までは、
うん、
実際に自分たちが行って歌う練習はしないっていうことは決まってるんですよね。
うん、そっか。
はい。なんで、その、実際に歌う練習がない間にどうするかっていうのはこれからちょっと話し合いをしないといけないんですけど、
うん、今日ね収録してるの6月12日なんで、あと3ヶ月弱どうなるかですね、はい、心配ですね。
そうですね、うん、ただそのアメリカの指揮者協会みたいなところが出したビデオでも、
うん、
もうワクチンができるまでは、
うん、
安全を確保して歌う方法っていうのはほぼありえないっていう今考え方みたいですね、うん、どこでも。
そっか。カナダ全体的な状況としてはどうですか？
カナダは、死者の数が確か7000人強ぐらいだったかな、うん、ここニューファンランドは全部の感染者数が300人に達してなくて、
うんうん、
で、死者数が3人で今は確か0件か1件も、
うん、
はい。でも、ほぼ収束状態ですね。
あ、それは良かった。
はい。カナダで一番ひどいのが、オンタリオとケベックで。でも、ケベックがカナダ全体の感染者数、死者数のほぼ大半を占めているっていうような状況ですね。
そうですか。
はい。
メキシコもまだちょっとピークが来てないという情報もあるので、ね、まあ、まだまだただ経済活動も始まってしまっているので、この先どうなるのかなっていうのが
不安ですよね。
不安ですね。なんか咳してる人見るとなんかキッてチラッて見てしまうので、でしかもこの間先週か大きい病院行ってきたんですね。ちょっと膀胱炎がひどくて、でやっぱりそう感染者の方の対応用のテントが何個か立ってて、
はいはい、
もう本当にもう身近になってきてるので、早く落ち着いてほしいっていうのもそうなんですけど、ね、なんかだんだんその感染されてる人が友達の友達とかではなく、もう完全に会社の人とか もう私のすぐ近くの人になりつつあるので、これからがちょっと不安ですね。もうカナダがちょっとでもね落ち着いてるなら良かったです。
そうですね、ここは、うん、あとカナダはやっぱり政府の対応が早かったと思います、
うん、そうですね、うん、首相イケメンですもんねとか言って、
そうそう取るぞ、うん、これあの不思議な話、あの、
うん、
日本でトルドー首相って聞いて、トルドーって誰みたいな英語でチュルドーなんで、
あ、そうなんだ、
チュルドー、はい、
全然発音違いますね。
そう、不思議
英
語のね、うん、ツイッターって、僕もツイッターだって英語でツイッターだから、ツイッターって最初聞いて、ツイッターか、はい、
スペイン語ツイッターですもんね。
ツイッター。あ、そう、そうですよね。
そうそう、そうなんですよね。そう、面白いですね。
はい。スペイン語といえばでも、今、音楽、大学院卒業して、まあもちろん合唱の指揮もしてるんですけど、
うん、
ここのメモリアル大学でスペイン語を教えていて。
あ、そうなんだ。へぇ。
アメリカ人のスペイン語もなかなかですよ。アメリカ人が、まあカナダ人だけど。
あ、そうなんですか？
はい。発音がね、日本人にも負けてないみたいな。スペイン語の基礎のコースを教えていて、非常勤なんですけど、
うん、
基礎なんで、1年生、2年生が多いんですよね。
うん、
で、こっちは17歳でも大学に入れるらしく、
お、
日本って18歳以下の人が入ることはないんで、うん、
なんか飛び級するとかしないとかニュース見たことありますけどね、どうだったんだろう。
ああ、だから17歳とか18歳とか、
うん、
まだ子供なので、
うーん
大変でしたけど。
そっか。でもなんかその私思うんですけど、最近スペイン語文化はめっちゃ世界に広まってません？それこそ。クリスティーナ・アギレラじゃないけど、
はいはい、
いろんな人がスペイン語で歌ってるから、
うん、
何の気なしにその洋楽聴いてたらいきなりスペイン語出てくるみたいな、
うん、はいはい、
広がってるなと思って、
この間ハーフタイムショーでシャキーラとジェニファー・ロペスが一緒に歌って、
そうなんかそういうので興味出る人いないんですかね。
人気はあると思いますね。
うん、
日本語はメキシコの方が人気があるんです、
う
ん、
そうだってアニメ文化ですからね、
うん、
うん、
メキシコに住んでた時の方がモテてたよなみたいな。
あ、そうなんだ。へ
と思います。
そっか、でも本当それはあるかもしれないですね、
まあ、僕たち珍しいからですよね、メキシコは、
うん、多分、うん、そうそう、
ちょっとね、モテてたってのはちょっと大げさだな、
うん、でも興味は持ってもらえましたよね、う
ん、はい、
うん、
すごい面白い話なんですけど、一回なんかの時にゲイバーに行ってて、
うん、
ゲイバーっていうかクラブか、ゲイのクラブに行ってて、うんうん、音楽ガンガン鳴ってるじゃないですか、
うん、
で話しかけてきた人が一人いたんですよ、
うん、
メキシコシティなんですごい背のちっちゃい車面白い男の人、
うん、
でそのゲイのクラブですよ、
うん、
話の内容が、
うん、
ガンガン音楽が鳴ってる時に耳に大声で、うん、なんで日本の校歌には穴が開いてるのっていう、
にえ、校歌？
お金
そこみたい、
五円玉に穴が開いてるのが不思議だったらしくて
ずっと聞こうと思ってたんですね。そしたら
そう、でも僕それ聞いて、え、なんで今みたいな、
こうどっちも正解みたいな。あ、そうなんだ。
はい。それは未だに。
何だったんだろう。一生忘れられない。でもそれめっちゃいいナンパの方法じゃないですか。だって。
いいのかな？
わかんないけど。成就するかわかんないけど、印象には残るじゃないですか。
あ、まあ確かに。
うん。ちょっとそこメモっとこう。
そっか。あと普通のゲイじゃない普通の、うん、女の人ってゲイのクラブの方がなんか安心感があるらしくて、
うん、
結構僕友達、女の子の友達とゲイのクラブに一緒に行ってこう踊ったりとかそういうこともよくあったんですけど、
うん、
普通のクラブだとね、なんか男の人がこう言い寄ってきたりとかするじゃないですか。
うんうんうん。
ゲイのクラブに行ったらみんなもうなんか本気でうわっていうぐらいすごい踊ってるんで、
うん、
なんか楽しいみたいで、ゲイのクラブが、
うんうんうん、
でも一度その僕がメキシコ人の女の子の友達と、その友達がクラブに行きたいって言われて、僕ゲイのクラブしか知らないよって言ったら、いいよ行こう行こうって言われて、
うん、
行ったその日がちょうどレズビアンナイトだったんですよね。
あらま。
それで僕の友達結構あのセクシーな子だったんですよ。
うん。
たらみんな僕の友達ばっかりが人気になって、なんか面白くなかったっていう。
そっか、モテた感じですかね。
そう、なんか私はあの忘れられて後ろに一緒にいる人になってしまったっていう。付き人になって。
日にち変わってるんだ。
なんか木曜日の夜にレズビアンナイトなところがあるみたいですね。
へえ、あ、そうなんだ。
はい。
なんかでもメキシコ本当に踊れる場所がいっぱいあっていいですよね。
それはもうすっごい僕も、うん、あの、
うん、
懐かしいというか踊りたいですね。
え、カナダは？
あのメキシコって、
うん、
パーティーに呼ばれたら大体音楽かかってて踊るじゃないですか。
あ、踊る。
僕は最初にカナダで、あの、大学始まってきた時に、
うん、
初めてパーティーに呼ばれて、あ、やった、パーティーに呼ばれたって思って行って、うん、で、まあ最初あの、ご飯ちょろっと食べて、
うん、
だから、あ、みんなお酒飲んで音楽が鳴るのかなと思ってたら、あの、座って、ボードゲームが始まったんですよね。
お、違うやつだ。
はあ、それ僕、あれ、パーティーに来たと思ったんだけどなと思って。
へぇ
ー。ボードゲームがすっごい人気なんです、こっち。
あ、そうなんだ。
はい。
メキシコだとね、パーティーって言ったらもう、あの、体育会系だから。
うん。
なんかその、ちょっと健康的ですよね。だって、ちょっと飲むけど、基本踊るみたいな。
そうそう。もうそれがもうなんか、恋しくて仕方ないです。
じゃあメキシコ来たらぜひ一緒に踊りに行きますか。
はい、ワンダさん、サルサ踊ります？
サルサとか踊れないですけど、そこで踊ってます私勝手に。そっか、
いや、僕メキシコに住んでた時にあのサルサのレッスンとかちこち行きました。
あ、すごいすごい。へえ、私あのなんかそれこそさっき言ったようにあのリズムが取れないので本格的なアルゼンチンタンゴのクラスに行った時、はい、壁と3時間踊りました。
壁？
ステップ取れないから、なんかそのパソ、あのその足の動きを、はいはいはい、なんかもうそれだけやってろみたいな感じで壁の隅で練習させられました。なんかリズム感本当に取れなくて、すごい人の足踏むから危ないみたいな。
そうそうそうそう。タンゴはでも難しいですよね、またね。
そう。でもすごい楽しかったですけどね、なんか壁だったけど。
僕はあの、うん、メキシコに住んでた時に彼氏がいたので、
うんうんうん、
で、あの、だから僕、女性のステップも男性のステップもどっちもできます。
あ、そうなんだ、そっか、そういうことができるのか。
はいはい。
いいですね、楽しそう。
でも面白いんですよ、ゲイのパーティーに行くと、あの、うん、いつもお互いに、どっちが、あの、ギアールするのって、確認しないと俺なんみたいな。
そっかそっか、そうですよね、それはそうかも。
で、一回その、レズビアンの友達と、あの、踊ってたら、お互いに、うん、あれ？どっちがギアールしてんの？みたいな。同じことがレズビアンでもあるらしくて、
うんうんうん、
そういうちょっと混乱にもありますけど、
うん、まあ、反対に楽しそうで羨ましいですね、両方できるから。
楽しいですね。
うん、いいな、ね、そっか。
それはでも本当にあの、うん、踊りは恋しいです。
じゃあぜひ、まあ、メキシコに来たら行きましょう。シティまで行きますよ私。
あー、そっかそっか。
そう、
グアナファートだもんね。
そうそう、でも5時間ぐらいで行けるから、そんなになんか遠いイメージないですね、メキシコシティは。
ああ、なるほど。
そう、なんかもう慣れちゃって長距離移動に。
はい、
そうそう。
なんか僕今自分の頭の中で、よし、博士課程メキシコに行くぞって、なんかもう結構決まってるところがあるから。
あ、そうなんだ。
頭の中でもなんかそれに向かって移動して、なんか最近あの YouTube でメキシコの旅行のビデオはいっぱい見たりとか。
あ、いいですね。
はい、メキシコってやっぱり文化は面白いですよね、綺麗なところがいっぱいあるし、
う 本当本当海がすごく楽しいですね。
そう、
私海って言ったら日本海の荒波しか知らなかったから、
あーそうです、
何このなだやかな海みたいな。そう、
それはここも一緒です。
あ、そうなんだ、
はい。
あ、温度とかどうですか、今住んでるところ。
あ、
寒い気温とか。
そうそう、あの、
うん、
カナダって内陸地の方が気温は寒いんですよ、うん。例えばモントリオールとか、あとマニトバ州とかすごい寒くて、モントリオールとか真冬になるとマイナス30度ぐらいまで下がることがあるんですけど、ここは東の端でしかも海に面してるんで気温自体はそんなに下がらないんですよね。で、だいたいマイナス10度、すごく寒い時にマイナス10度とかで、風が常に風が吹いてるところで、
はいはい、
州の歌、国歌じゃなくて州の歌があるんですけど、それにも Wind Swept Land って風に吹かれる土地みたいな歌内容があるぐらいで、
うん、
だからマイナス10度の時に風がビュンビュン吹いてると体感温度がマイナス20度ぐらいまで下がることはあるんですけど、
うん、
でも寒さ自体はモントリオールとかトロントに比べるとそうでもないんですよね。
あ、そうなの。でもそうは言ってもマイナス10度で風ビュンビュンだったら結構、
結構あるんです。そうですね、
ビール凍りそうですね、普通に。
あ、はいはいはい、うん、ただ雪の量が多いのですごい、
うん、そうなんだ、
知られてるところで、うん、で、あと冬がすごく長いんですよね。だらだらと寒い冬がずっと続くから、何日か前、昨日一昨日、
はい、
霜警報が出ました。
あ、そうなんだ、
はい。
今年ちょっと変じゃないですか、メキシコも雹降ってて。
あ、見た。
そう、なんか今年変で、実は寒いんですよ、なんか、
ま
あ、標高 2000m っていうのもあると思うんですけど、
はいはい、
なんか、なんだろうな、なんか暑いのが今年短くて、雨もそこまで降んないから、まだあのサボテンの実のトゥナって出てこなくて、
あれ
雨降ったらなるじゃないですか、水分多い
から、はいはいはい、
そまだ出てきてないんでね、早く出てきてほしいんですけど。
トゥナで思い出した、あの1回だけここのスーパーにトゥナがあったんですよ、うん。
カナダに
一回だけ。いや、あの、内陸のもっと大きい、あの、街に行けばあると思うんですけど、やっぱセントジョーンズはなかなか届かないんで、ものが。大根がなかなか手に入らないんで。
でも、そんでも大根買えるんですか？最高ですね。
大根はなんとか買います。はい。
いいなぁ。そっか。
でも、トゥナ。
うん、
トゥナ、その一度だけスーパーで見たとき、一個二ドルでした。一個二ドル。
かっけー。だっけ、だってこっち1キロ2ドルぐらいじゃないですか。
も
っ
と、そうそうそうだと思います。
うんうん、そうなんだ。
でも買いましたけどね。
うーん、
懐かしさに負けて買いました。
じゃあ、今日はお友達の、実際のお友達の、レアル友達の良平さんにいろいろお話を聞いていきましたが、どうですか、バレラジ、あの、小杉さん回聞いてくださったんですよね。
はいはい。
どうでした？
ゲストがすごくてびっくりしたっていう。ちょっとどうしようこれはと焦りましたけど。
まあ他の回は結構みんなゆるゆるで話してるんですけど、そうそう、まあ、楽しんでいただけたようで、
はいはい、
今日どうですか、話してみて。
とてもあの楽しかった。あの、こういう話をオープンに日本語ですることがあんまりなかったので新鮮でしたね。やっぱり自分の、あの、ゲイとしての私生活に関して日本語で話す機会があんまりないんで、
うんうんうん、
親はもちろん知ってて、
うんうん、
あの、よく、まあ、何の隠すこともなくこう話はするんですけど、でも他の人と、うん、日本人の人とするっていうことがあんまりないから、
うん、
気持ちよかったです。
よかったです。私も本当にポッドキャストやり始めたり、まあ、こっちの友達のおかげで、なんだろう、そういうものに、そういうその性に関しては、あの、そんなにその、特に何も思っておらず、それよりも何よりも自分もなんかあんまり恋愛うまくいってないので、なんか、こういろいろ勉強になってよかったです。
いやいや、こちらこそ。
そう、
恋愛ね。
ねえ、うまく。まあ、あの、ポッドキャスト、バレラジにも出てもらって、ホアンさんと態度分かれて、まあでもね、なんか普通に話とかはしてるので、
はいはい。
そうそう、多分これからもバレラジ出てくると思うんですけど、そうそう。はい、でもね、なんか、私、あの、年齢が年齢なので、なんか、性欲的なものとか、あとなんかその自分からこの、なんて、火花が散るような恋とかって、もう、 あんまり今後ないだろうなって予感がしていて。
いやいやいや、
そう、あの、
わかんないですよ。
まあそうなんですけど、でもこの先の恋愛スタイルは、なんかその攻めていくんじゃなくて、なんか自分が楽、いかに楽に、はい、あの人と関わっていけるかっていうのを目指して、はい、今度なんか恋愛話をここで、またちょっと次回の収録でしてもいいかなと思ってるんですが
、
フラットな感じで。うん、
恋愛話、いくらでも、あの
、そうそう、
別の人とかもありますよ。
うん、ぜひ。なのでまたよかったらバレラジに遊びに来てください。
はい、
うん。
あ、はいはい。あの日本人とメキシコ人の彼氏の話をしましょうじゃないですか。
いいですね。それしましょう。はい、ですね。はい。じゃあ今回、まああの本当に、まあ2回にわたって、あの、まあ洋平さんって話に来ていただいて本当ありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。すごく楽しかったです。
はい。あの、洋平さん、YouTube もされてますし、あと Facebook も、
はい、
活動のね、あの、Facebook もあるので、はい、それは、あの、バレラジのホームページに、あの、載っけるので、よかったら皆さん、あの、遊びに行ってみてください。
ありがとうございます。
はい。あと、バレラジでは、あの、皆様からのメールもお待ちしてますので、今回の感想などなど、よかったら送ってください。
お願いします。
はい。じゃあ、最後になりますが、なんかこう言いたいな、はい、締めたいなっていうことはありますか？
みんなに優しくなりましょうかな。
ありがとうございます。
はい、
本当ですね。
はい、いろんな人がいるけど、それぞれその違うのが人間の美しいところじゃないかなと思うので、
うん、
みんなに優しくなれたらいいなと思います。
ありがとうございます。
こちらこそ。
私も、うん、バレラジ収録中に、あんな気、なんか、うーって心が震えて泣きそうになったの初めてです。すごい、いい回になったと思います。
ありがとうございます。
はい。はい、じゃあ、最後にいつもアディオスで締めてるので、はい、よかったら一緒に言ってもらってもいいですか？私最初に言うので、その
後、はい、よろしくお願いします。
はい。では、それでは皆さん、アディオス。
アディオス、サスタレゴー。